今朝初めて大使キリスト教会の礼拝にお越しくださった方々、本当に歓迎いたします。今から、キリスト教会の聖典である聖書を開いて、このテキストからしばらくお話をします。最近私自身のこの、説教と呼ばれるお話の時間は平均25分です。終わりの時間知らないと、私も別の場所に行った時不安ですから、いつまで話すんやろうっていう、25分したら思えばね、ちょっとは初めてのことでも、初めて聞くことって難しく感じるんですけども、安心して聞いていただけたらなと思います。そして、私たちの教会のメンバーに中国から、日本に来られている方がいらっしゃいますので、どうぞネイティブの方と、この礼拝が終わった後、会話を楽しんでいただけたらなとも思います。小学校の時に、私の近所に転校生が引っ越してきたことがあります。体が大きくて力の強い男の子でした。一度その子に、私学校からの帰り道に追いかけられて逃げ回ったことがあります。用水路を挟んで、ついに追い詰められてきたとき、私は叫びました。何すんねん、何もしてないやろわ。徐々に距離を詰めて来られる恐怖っていうのは、あの時ぐらいかなと思うんですが、とても怖いものでした。捕まったら何かされると思ったら怖くて叫んでしまったんです。私は大人になってから悲鳴を上げたということは、思い出せません。肝を冷やすようなことがあると叫ぶよりは黙って声を飲み込むようになりました。さて、主イエスが生活されたカペナウムという町のある安息日、礼拝が行われている街道に叫び声が響きます。それは子供の叫び声でもなく、女性のものでもなく、男性の叫び声でした。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。この声は追い詰められた者の叫びです。一世紀のあのパレスチナ地方で一人の男がその噂を巷に広げていました。ナザレのイエスです。ユダヤ教の中で新しい預言者が登場した。その力ある教え、奇跡の技によって、周り一帯にその評判が広まっていました。そのナザレのイエスが安息日に街道で教えているときに、一人の男が叫び出したのです。一体私たちに何をしようというのか、私たちを滅ぼしに来たのだろうと叫びました。この叫びの主は、汚れた悪霊でした。悪霊と聞くと何かおどろおどろしい。またこの夏の季節に、何かぴったり来るようなものですが、不思議な目に見えない霊的な存在です。何かよくわからない。けれど、聖書の中で出てくる悪霊がすることをはっきりしています。取り付いた人の人生を奪ってしまうということです。自由を奪う。そのような存在です。その汚れた悪霊がイエスを見たときに叫んだのです。不思議なことに、この悪霊はナザレのイエスが何者であるかを知っていました。神の聖者である。天から使わされた存在である。ということを知っていたのです。それゆえに自分たちを滅ぼしに来たのだと恐れて身震いしました。イエスの周りを取り囲む人々はまだナザレのイエスが本当に誰かはわからないのに、特にそのふるさとでは、いや、あいつの親父ヨセフを俺たちは知ってるじゃないか。イエスっていうのはあのヨセフの子に過ぎないって言っていたのに、悪霊はイエスの本性を、その存在が何であるかを嗅ぎ分けてイエスの正体を言い当てます。 まるでこの潜伏している犯罪者がこの私服を着た刑事を察知してこの何か身を隠すような独特の嗅覚でもって私たちには分からない警察の姿、その権威を嗅ぎ取るような感覚が悪霊にはあったようです。ああナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。悪霊ははっきりとイエスの正体を言い当てました。悪霊たちにとってイエス、人間となられた神、その清き存在は恐怖でしかありませんでした。まるでこの遠くから火山のマグマが自分たちに迫ってくるような、そこに触れたら一瞬で私たちが自分たちが灰になってしまうような恐れを持ってイエスを睨みつけたことでしょう。悪霊が、この汚れた霊的な存在が人間以上にイエスの正体を見抜いていたというのは興味深いことです。ある意味悪霊は私たち以上にイエスが誰だかを知っているのです。このことはキリスト教信仰とは一体どういうことかということをもう一度思い出させます。つまりキリスト教の信仰とは、この創造者なる神と共に生きること、その方を愛すること、また自分の近くにいるものを愛することであるということを思い出させます。ただイエスの正体を知っているだけならば悪霊だって知っているんだ。いや、私たち以上に悪霊はイエスがどなたかを知って神の聖者であるとはっきりと言い、そしてその清い存在に恐れて身震いしました。新約聖書の中にヤコブの手紙という文章があります。その手紙の中にこんな言葉があります。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。それは結構なことです。けれど悪霊どももそう信じて身震いしていますって言うんです。神は一人であると信じているのは大変結構なことだけれども、そういうことは悪霊だって知っている。ヤコブはこの手紙で、強く主張しているのは、ただ神を知っているだけじゃもったいないって言うんです。あなたのために命を捨てたイエス・キリストという神を知ったんだったら、あなたのその人生のすべての面で神を愛しなさいよ。そうじゃなければもったいないと言うんです。あなたの人生がもったいない。あなたのために捨てられた神の命がもったいない。だから、ただ知っているというだけなら、悪霊どもも知ってるんですよ。そうじゃなくて、私たちの信仰はどこに命があるか。それは神を愛すること、家族を愛することだと、そこにヤコブは招きます。その文脈の中で、その手紙の中で、悪霊どもだって神はお一人だと信じているということに注意を促しました。私たちもイエスの正体を知っています。それを特にキリスト教では毎週の礼拝で集まって、古代から受け継がれてきた使徒信条を告白することによって、あのナザレのイエスは神の一人子ですと告白しています。そして私たちは悪霊たちがいる場所よりももっと近くに、いや正反対の場所にいます。汚れた存在はイエスの正体を見破った時に逃げ出しましたが、私たちはあのイエスの正体を知って神に近づいたんです。もちろん清い存在に近づくことによって私たちも自らの罪を照らされて怖くなります。 光に近づいたとき、自分の心の中の闇が照らされることに恥を覚えました。しかし、私たちはただ主イエスを知って、自らが滅ぼされるかもしれないという恐れを思って、身震いして逃げたのではありません。イエス様に対して私に何をしようというのかというのは私たちの言葉ではありません。なぜなら私たちは知っているからです。あのナザレのイエスが十字架で私の罪を負って、私の汚れを負って、私の悪を吸い取って死んでくださった神であることを知っているので、私のために命を投げ出してくださったお方であることを知っているので、逃げるどころか大胆にもその懐に飛び込むのです。悪霊どもは主イエスの正体を知って悲鳴を上げましたが、私たちは主イエスの正体を知って賛美を捧げます。感謝を捧げます。このお方と共に生きて行こうと思います。生きておられる神を知って、私たちはとてもそれを自分の知識の棚のどこかにしまい込んでおくことはできません。神を知った者はそこに行きたいと思います。ヤコブはその奇妙の振る舞いを注意しました。神を知ったんだけども知識の一つとしてどこか棚にしまっておく、そんなことできるはずがないだろうって言うんです。何か新しくアイデア知ると試したくなります。結婚祝いに圧力釜をもらったんです。早速試して確認を2回使った後飽きましたけども、まあなんかこう新しい道具が手に入ると、使ってみたくなる。最近はですね、YouTube で包丁の研ぎ方を調べて、あ、案外簡単なんじゃないかと思ってですね、で最近便利なものがあったの、包丁ってよく言われるように、砥石で研ぐときは10円玉2枚の厚み、まあ、15度に保って研げって言うんですよね。そしたら今便利なもの売ってまして、何の宣伝してるんだろう、包丁の背中に挟む、なんかね、このプラスチックの角度を保つ、道具が売ってるんです。それつけりゃ誰でもできるって言って、実際に切れるようになってとっても嬉しい気持ちの一週間で、家内は密かにいつか飽きるんじゃないか、いつか飽きるんじゃないかって、心配してますけども。何の話をしてるかっていうと、知ったら試したくなるもんだと。私たち知って、あ、そうか、まあ、人の関心によっていろいろですけども、知るとアイデアでも試したくなる。それが新しい人との出会いであれば、もっとその人のことを知りたい。もっとその人と会話がしたい。その人が大切にしていることを共有したい。それが男女の間であれば結婚へ発展するでしょうし、それが信仰の世界であれば私たちはキリスト教を信じて洗礼を受けて愛に生きていこうとしたお互いです。さて、この悲鳴を上げる悪霊を主イエスは叱りつけられます。黙れ。その人から出て行け。主イエスはその男の人を束縛している悪霊を追い出し、解放されます。その光景を見た人々は驚きました。今のお言葉はどうだ。権威と力とでお命じになられたので、汚れた霊でも出て行った。主イエスの言葉には権威がありました。力がありました。権威とは何かということを考えると、それは人を動かす力だと考えて良いと思います。権威ある人が発する言葉は人を動かします。私が昔勤めていた長靴の会社の社長はゴルフが大好きでした。雨の日でもスケジュールを変えることなくコースへ出られていました。けれど雨の日あのコースを歩くともうずぶ濡れになって、まあ大変だ。ある時社長が一言こう言ったんです。 雨の日でも濡れへんゴルフシューズあったらええんやけど、その日から私たち開発部は、長靴屋なのにこのゴルフシューズを買ってきて、あの形の金型を作って神戸の金物屋に発注して、道具を抜くこの枠組みを発注して、材料を取り寄せ て、まあ、一気にですね、職場の一角にゴルフゴムのゴルフシューズ作成現場っていうのがこうできまして、いくつか作って社長も友達にそのシューズを配ったもんですけども、結局生産ラインに乗ることなかったんですね。けれどこれが権威ある言葉です。社長という立場にある人が言った言葉に、私たち社員はもう即座に動きました。権威ある言葉は人間を動かします。ナザレのイエスの言葉にも権威があったんです。それは悪しき霊的な存在をも動かす力でした。主イエスが黙れと言えば、悪霊はそれ以上言葉を続けることができませんでした。主イエスが出て行けと言われれば、出て行くより他ありませんでした。ここに私たちはイエスの権威、神の力を垣間見ます。主イエスに叱られた悪霊は一目散に支配していた男を手放し、腹いせにでしょうか、その人を投げ倒して出て行きます。しかしその男の人は何ら害を受けませんでした。主イエスは汚れた悪霊に疲れたその人を悪霊もろともに滅ばされませんでした。イエス・キリストが公にその働きを始める前に、いとこの預言者バプテスマのヨハネという人がイエス・キリストがどのようなお方かを語ってこう言ったんです。その方は手に実を持って、実っていうのはザルみたいなんですね、麦を、実と殻により分ける、実という道具がありますが、イエス・キリストというのは手に実を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされる方だと言われたんです。主イエスは麦と、その麦の実と殻を分ける方であると言われたんです。これは何も、イエスが農業に従事するという意味ではありません。脱穀場というのは世界を指しています。そこにある麦、私たちをより分けるんだと。一方で実により分け、実と殻により分けて、実は蔵に収められ、殻は焼き尽くされる。今朝の開きましたテキストを見るときに、このヨハネが言った通りだということがわかります。つまり主イエスは悪霊に疲れていた人の悪霊を分けて、悪霊はその人からこう剥がして、殻としてより分けて、悪霊に捕まっていたその人自身を、その麦の実を救い出されました。イエス・キリストは何か悪いものに捕まっている人を、その悪いものをもろともに焼き尽くす方ではないのです。私たちを捉えている何かこう悪の力、罪、悪習慣、そういうものを私たちもろともに焼き尽くしてしまうお方ではない。より分けて、私たちから罪をより分けて、悪をより分けて、それだけを焼かれるお方です。そしてここで分けられた殻はどうなったのか、その時に焼かれなかったものはどうなったのか、それは一つの場所に集められて焼かれました。イエス・キリストはこの世界という脱穀場をことごとく清められました。この世界にあった悪という悪、病という病、悪霊という悪霊を 罪をすべてかき集めて、十字架の上でご自身の死もろともに焼いてくださいました。イエス・キリストは罪を憎まれますが、私たちを憎まれません。イエス・キリストは私たちが罪を犯すことを悲しまれますが、私たちを遠ざけなさいません。イエス・キリストは私たちを覆う悪を焼き尽くされますが、私たちを焼き尽くすことはありません。イエス・キリストは私たちを滅ぼす方ではなくて、私たちを救うお方です。それは私たちが自分の人生を取り返すためです。創造主なる神は私たちに、誰かに愛され、誰かを愛するという人生を与えてくれています。けれど、私自身の経験でもあり、私たちも苦い思いを持って思い出すことは、いかに人に愛されることや愛することが難しいことか、時に自分のわがままでそれを壊してきたような、誰かに傷つけられたこともある。けれどそれは神様の願いではありません。人を愛する自由を与えるために、人に愛される開かれた心を与えるために、私たちを掴んでいるこの殻をイエス・キリストは取り除いて、私たちに自由を与えるために十字架で死んでくださったお方です。私たちはイエス・キリストにおいて神がどのようなお方であるかを知ったと信じています。1999年以前、とっても多くの本が売れました。ノストラダムス関係の本です。いつか世界が終わるんだと。もうあれ迫れば迫るほどよく売れたですね。それは不安ですし怖いですから。唯一神教というものがそもそも文化的にない日本ではなかなか神ということを意識しないのですが、それでも、あのノストラダムスの予言というのは何か不気味で、もしかしたら神はいて、神が来るときには私たちを滅ぼしに来るんじゃないかと、人々の不安をかきたてたものですが、私たちはイエス・キリストにおいて神の正体を知って、今、堂々と胸を張って、その方と向かい合うことができます。私を罪もろとも滅ぼすんじゃないかっていうのは妄想です。同じような失敗繰り返してしまう私だから、いつか神様怒られるんじゃないかっていうのは幻です。私たちはイエス・キリストがその麦を殻と身に分けて殻の身を焼き尽くされる方であると知っています。それを十字架でなさってくださったお方であると知っています。私たちはイエス・キリストの正体を知って、神の正体を知って、神を愛し、また家族を、近くにいる人を、手を伸ばせば届く人を愛していく人生へと招き入れられた者たちです。一言祈りを捧げます。私たちの救い主、イエス・キリスト様。今朝はあなたがかつてカペナウムで悪霊に疲れた男性を解放された記事を読みました。あなたがその命を懸けて私たちを自由にしてくださったことをもう一度確認しました。あなたは私たちを捉えている罪を、悪を、私たちもろともに滅ぼすことをせず、その焼き尽くす火をただご自身の体へと向けられたことをもう一度覚えました。あなたが与えてくださった人に愛され、愛する生き生きとした人生を、 新しい一週間も神の霊によって十分に受け取って歩んでいくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。